改めまして皆様こんにちは。
どうぞ。
むつけ札所生活安全課で係長しております高見と申します。この度は、中央ロータリークラブの例会に、お招きくださいましてどうもありがとうございました。さらにはその美味しいお食事もいただきまして、久しぶりに美味しい食事をいただかせていただきました。ありがとうございます。それで今日はですね、特殊詐欺についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず簡単に私の仕事の業務についてお話しします。で、生活安全課というのは大きく3つの分野に分かれております。生活安全部門と少年部門、保安部門というものになります。生活安全部門というのは、ストーカーだとか DV、 あとは男女間のトラブル、他にはこの特殊詐欺、保護行方不明、そういった分野の取り扱います。で、今一番大変な分野だと思われます。まあ、実際にやっていてもニュースで、見てても男女間のトラブルというのが非常に多く、また特殊詐欺の被害に遭う方が多いために、こちらが一番今忙しい状況です。また、少年部門ですけれども、これは簡単に少年事件の取り扱うということです。14歳以上であれば、まあ、犯罪ということで、なりますし、14歳未満であれば触法少年ということで、法に触れる少年ということで少年事件も担当します。で、最後に保安部門というのが保安事件、ちょっと変わった事件ですね、特別法を取り扱うものになります。刑法であれば刑事ですけれども、特別法は生活安全のその保安部門というものになります。私がこれまでやってきた保安事件では、労働者派遣法だとか、弁護士法だとか、あとはまあ廃棄物処理法だとか、ちょっとまあそういったちょっと難しいような事件ですね、そういう特別法を取り扱っております。で、それでは特殊詐欺の現状とかについてですね、説明させていただきます。ニュースでもいろいろと話題になっているんですけれども、この特殊詐欺の被害を防止することが現在の警察の喫緊の課題となっております。で、青森県で言えば10月末現在、認知件数が45件で、被害金額が約6500万円となっております。で、この、お手元の資料に、3つ紙ベースの資料があると思いますが、これ10月末に10月末現在、9月末現在、8月末現在と書かれていますけれども、まあ、10月末現在の、上の部分を見ていただければ、45件の被害金額が6500万と。で、前年比が件数でいけばマイナス7件、被害金額でいけばマイナス9900万円と、だいぶ額は減少しておりますし、件数も減っております。しかしながら、まあ、被害が、まだ出ているということでいうのが現状です。で、10月末現在の被害の特徴というところを見ていただくと、突出して架空請求詐欺が、被害が多くなっております。で、この手口別なんですけれども、オレオレ詐欺だとか還付金詐欺、融資保証金詐欺、あとは架空請求詐欺とありますが、オレオレ詐欺はまあ家族や警察官、弁護士を語って電話番号が変わったと言って、信じ込ませて、お金を騙し取る手口となっています。還付金は公的機関を語って税金だとか医療費の還付金があると、払い戻しのために手数料が必要だとか、そういったことでお金を騙し取る手口になります。で、融資保証金詐欺は融資しないにもかかわらず、だいたいチラシだとか、あとは会社にファックスしてですね、融資します、で、そのためには保証金が必要だということで現金を振り込ませる手口になっています。で、今一番多いこの架空請求詐欺なんですけれども、手紙、はがき、メールで使いまして、情報サイトだとかそういった利用料ですね、こちらが未納ですということで、その金、未納料金を
振り込ませるという手口になっております。これ10月、9月、8月 と、お渡しした理由としてですね、この4番の最近発生した手口の特徴というのを皆様に知っていただきたいと思いまして、この資料を準備しました。で、皆様大体会社をされている方が多いと思うんですけれども、この UC、8月末現在の4番の最近増加している手口ということで、融資保証金詐欺、自営業の方の被害が多いということで、低金利で融資しますというような内容のファックスが届きます。で、融資申し込むとその保証金だとか手数料が必要だということで現金を要求されます。まあ、こういう手口なんですけれども、ここでキーワードとしてファックス使ってくるだとか、あとは融資で保証金手数料、こういうのが出てくればまず間違いなく、詐欺ですので十分注意していただきたいと思います。で、今一番多いのが電子マネーといいまして、コンビニのレジでもあるんですけれども、ちょっとこれ白黒で申し訳ないんですけれども、 Amazon のギフトカードというのが販売されておりまして、こちらですね、金額が上限5万円まで買うことができます。で、このカードにそのレジで5万円分くださいとなると、レジで手続きをすることによって5万円分の、支払いができることになります。その支払いの方法というのが裏に番号を書いてまして、こう削ってその番号を入力することによって5万円分なり、そういう金額が、払うことができます。で、このギフトカードを使うことによってですね、これまで、口座にお金を振り込ませていた手口ですと、その口座やっぱり、止められるともう使えなくなってしまうので、ただこの番号だけをメールで送らせてという手段が、非常に流行っておりまして、現在警察ではコンビニに協力依頼をしてまして、こちらの、電子マネー専用袋というのを配布して、電子マネーを購入される方に、これまでだったら5万円以上の、高額の電子マネーを買う方、あとは連続で買う方に対して、これに電子マネーを入れて注意喚起を図ってくださいというふうに今取り組んでいます。で、その5万円以上だとかっていうのも取っ払いまして、電子マネー買う方には、少額でも何でも今電子マネーでの、振り込みの詐欺が非常に流行っているということで、こちらを配布しての注意喚起を図っている状況です。で、警察ではこのコンビニに声かけ訓練といって、例えば警察官がお客さん役になって5万円のギフト、Amazon のギフトカードくださいということで言って、その時店員さんがどういうふうな対応をするのかというのを訓練しています。で、理想としては今特殊詐欺が流行っていますので気をつけてくださいということで、こちらを渡して、で、おかしいので警察に相談した方がいいですよと、こちらで警察に相談し電話しますねということで、通報してもらって、よくよく聞いてみると、詐欺だったというような流れが一番いいということで、現在、この取り組みをしております。で、今日実際にコンビニでですね、電子マネー9万6000円分を購入した方がいらっしゃいまして、で、あれおかしいなおかしいなって喋ってたら、店員さんが通報してくださいまして、よく聞いたらやはり2年前の、有料サイトの未納料金がありますということで、この電子マネーで買ってくださいということ で、それをまだその番号入力する前に未然に防止することができました。で、コンビニだけに限らず、今金融機関でもお金ですね、声かけ、今強盗訓練もやりつつ声かけ訓練もやっておりまして、例えば現金150万円下ろしたいとか200万円下ろしたいと、じゃあその理由はちょっとどういった理由ですかというようなことで声かけをしていただいて、例えば、お金 その使い先を、その業者ですね、詐欺グループから例えばリフォーム代だとか、あと新車買うんだとか、そういうので嘘をついてそうやってお金を引き出すようにと いうようなことで、下ろさせるということもありますので、そこもあの金融機関にお願いしまして、未然に防止してもらうような、ようにしております。で、むつ市で、あ、むつ所管内、むつ市と東通りですね。では今年、まあ、10月末までに6件発生しております。被害に遭っている方がいらっしゃいます。で、そのうちの4件がこの架空請求詐欺というもので、未納料金がありますよということになっております。そのうちの2件が電子マネーで振り込みをしております。6件中2件は融資保証詐欺です。融資保証金詐欺、まあ、自営業の方が、被害に遭われております。で、被害金額は、約450万円と合計で、で、6つはですね、県内で、現在一番多いです。他の省ともちょっと同率のもあるんですけれども、非常に多くなっているので、この注意喚起ですね、電子マネーを使ったで支払いを求めてくるのは、まあ、間違いなく詐欺ですので、皆様もご家族だとか、あとは、まあ、社員の方とかに、こういうのは詐欺なんだよということで注意喚起を図っていただければと考えております。あとは、まあ、警察の取り組みとしまして、先日もちょっと新聞に載ったんですけれども、高齢者の方がやはり被害に遭うこと、実際遭っていますので、薬剤師、県の薬剤師協会と協定を結びまして、袋ですね、こちらに注意喚起の、シールを貼らせて、もらっています。あとはまあ、コンビニに対しての協力依頼ということで、まあ、そういう訓練のおかげで全国でもですね、防犯訓練が役立って、はい、これ訓練と全く同じだということで未然防止がされているような状況ですので、今後もですね、警察としてはこういった特殊詐欺を未然防止するためにさまざまな活動を通じて広報活動をしていきたいと考えております。まあ、これ警察だけでもではですね、どうしてもその特殊詐欺の被害を未然防止するというのはできない状況 で広報活動を積極的にやっているんですけれども、浸透していないというようなのが現状です。ですので、やはり皆様のですね、お力をお借りしまして、まあ、今回のこの私の講話をです、聞いた内容を他の方にもどんどん広めていただいて、こういう手口が今流行ってるんだよということを広報していただきたいと考えております。で、アンケート、今年の3月にですね、アンケートを取ってたんですけれども、自分は詐欺にからないよという意識調査をしてたんですけれども、それがですね、年齢が上がるごとに自分は引っかかりませんという方が非常に多くて、でも実際に引っかかっているのは、まあ、高齢者の方が多いんですけれども、今このサイトの未納料金っていうので、まあ、若年層も中盤も結構被害に遭っている方がいらっしゃいますので、年齢を問わず、こういう手口がありますということで広報をしていただければと思います。で、ちょっと簡単な説明になってしまったんですけれども、私の話、今回のこの特殊詐欺に関する講話についてですね、これで終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。